Whiskey Channel, let's go on in to turn robot and
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。
この番組はラジオショップ59の提供でお送りいたします。皆さんこんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。今日は4月11日、第622回 QRL の時間でございます。もうすっかりね春めいてきましたね。ワンエリアの方はねいろいろと先週あたりお花見がねピークだったかもしれませんね。この東京地方はね週末はだいぶねお天気が良くてですね、あちこちでお花見なんかがね、展開されていたのではないかなというふうに思いますけれどもね。まああっという間ですね、本当にね。4月もどんどんと日にちが進んでいきますけどもね、年度が変わりましてね、新しいお仕事をね始められた方とかですね、逆に言えばもう、3月末で、お仕事を終了してですねのんびり、されている方ももちろんいらっしゃると思います。いろいろかと思いますけどもね。まあ、最近は街を走っていてもですね、やはり、新学期がね始まって、小学校のね、新しく入学した、子どもたちが多くてですね、交通安全週間というようなことでですね、あちこちに、警察の方がいたりとかですね、いろいろとね、何かと走る方もですね、気をつけながらですね、走行しているということですがね、ちっちゃい子たちがね、この真新しいこのランドセルとか背負ってですね歩いてる姿がねよく見られますけどもね、まあ、そんな時期でございますね。まあ本当に時期的にもですね、暑くなく寒くなくということでね一番いい時期かなというふうに思いますけどもね。はい、皆さんの地域はねいかがでございましょうかね。まあ、だいぶJA もですね、この長い列島でございますんでね、だいぶ季節感違うような感じでございますけどもね、まあ、東京地方はそんなような感じでございましてね、穏やかな日和という感じでございますね。はい、というわけでね、そのような時期、4月11日第622回、早速スタートしたいと思います。
QRV
はい、QRV コーナーねお送りしたいと思います。まあ、今日はね話題としては、この最近ね QSL カードね、特に JAL から来るこの QSL カード、毎月というか1ヶ月おきになりますけどね、話題としてはね、JAL の方からもですねやはり処理が非常に大変になってきているので、なるべくね枚数を減らしていただく、更新のデータは、まとめてくださいとかですね、そのようなねお話とかがねいろいろと出てきてますよね。はい、まあ、QSL ビューローっていうのがですね今、JAL が設定している設定というかね、は島根県ね、おなじみのね島根ビューローとよく皆さんねおっしゃってますけどもね、まあ、そこで、この QSL カードの、この仕分け作業などを行っているということでね、時々どんな感じなのか写真がね出たりしてますよね。YL さんたちが一生懸命ですね、まあ、郵便局のその、ね郵便物の仕分けのような棚がねありまして、その前で、1枚ずつこう手作業でねあれ仕分けしてるんですよね。やはりね大変ですよね。はい、そして毎月そう何十万枚ね、何十万通ですかね、この処理数がね、こう到着するということで、これを仕分けてそれぞれの会員に送るというのがねすごい大変だなというね、そんな感じでございますけども、まあ我々はねやはり更新しますとね、紙のカード、まあ、最近は、電子 QSL とかですね、海外向けには、まあ、EQSL やですね、DX なんかでは LOTW でねログデータの、ね、やり取り照合という形で、やられている方も多いですしね、まあ、それでもやはり、ね、カードがやはり紙のカード欲しいよって方はもちろんねたくさんいらっしゃいますのでね、この QSL カードの点数、特にビューロー経由でのカードの交換というのはですね、 会員としてもですね、やはりこれは便利に使っている、ね、特権というかね、の一つになりますけれども、毎回ですね、このカードがですね、非常に多くなっているということなんですね。もう去年あたりからね、ずっとこの話題出ておりまして、カードが届くまでにですね、おおむね半年以上も1年ぐらいかかるなんていうね、そんな感じで、ございましたけどもね、やはりそれは、このねカードの枚数が多くなって処理がとっても大変になってきたというね、そういうことなんだそうでございますけどもね。はい、これなんか一時ね、これなんか機械化してみたいな感じもありましたけどね、結局それはやらなかったんですかね。あの JAL のですねカードの規定にこのコールサインを書く欄、これもね大きさとか位置とかね、この機械で読み込めるようにというようなことで、まあ、そういったことをですね、やろうというお話もありましたよね。なんか郵便局で使ってた機械をね、空いたものを使ってやろうっていうようなお話もあったようなんですが、まあ、やはり、費用的な面も見てもかなり大変なので、断念をしたのかなという感じがいたしますけども、この JAL のね島根ビューローの様子を見ていると、このね YL さんたちがですね一生懸命この棚にねカードを仕分けているというようなね写真を見る限りは機械化をされてないのかなというね、そんな感じでございますけどもね。はい、このカードの処理が非常に多くなってきてですね、大変なことになってますよということでね、まあ、特に同じコールサインの方に同じ局にですね何度も更新している場合は1枚にまとめてですね、書いてそれを送るという方法を取るとかですね、セカンド QSO 以降のカード交換はですね特になければ発行を控えるとかいうようなことで、この処理枚数を減らすために、会員の皆さんには呼びかけをしているということでねございまして、まあ、その効果もありましてですね、だいぶこの毎月のカードの処理の枚数が減ってきたということでねございますけどもね、まあ、やはりそれでもそのね以前のようにその数ヶ月後にはもうカード来るいうようなね、ことはまだまだ程遠いという状況でねございますね。はい、まあ、それだけ枚数が多くなったんでしょうかね。この PC を使ってロギングしますので、で同時に、まあ、ハムログとかはですね、まあ、他のアプリケーションを使っている方もおられると思いますけど、カードの発行がですね非常にしやすくなっているというね、そういうのがありますよね。まあ、ハムログですと、JAL が指定している仕分け順に、印刷をすると、そしてそれをそのまま、JAL の方に送るとそのまま仕分けしてもらえるというようなね、仕組みになっておりますけど、まあ、そういうようなところも手伝ってですね、更新データそのまま全て1枚ずつカードを発行し、お送りしているというようなね、実情がありますので、枚数もそれなりにどんどん多くなっているというところですね。まあ、紙ログ時代の頃はね、こんなことは多分なかったと思いますしね、それぞれ1枚ずつ手書きをしてですね、お送りしていたというところがありますからね、なかなかそんなに、毎月、何百枚もですねカードを発行するという事例はあまりなかったのかもしれませんけどもね、まあ、移動運用されたりとかですねコンテストで更新したデータをみんな発行するとかそういうようなとこもあったり、まあ、そういうのがあってね非常に多くなってるのかなという気がいたします。まあ、カードをいただくのは毎回ね楽しみは楽しみなんですよね。なので、それはそれとしてやはり発行する際もですねやはり同じ方に同じカードをですね数枚送ったところでですね、まあ、まとめてデータをね送るような機能もございますんでね、そういったものを使っていただいてなるべく発行する枚数を減らすということにはね協力したいなというふうに思いますね。はい、まあ本当前年比でいくとね、まあ、資料を見ると大体、この70% か70、まあ、80% の間ぐらいまで減ってるということですからね、まあ、この辺の呼びかけはだいぶ効果があるのかなという気がいたしますね。はい、よく、QSO パーティーでですね、更新をするという方で、まあ、もちろんカードをその際にね、交換する、そうするとカードにですね明けましておめでとうございますで本年もよろしくというのがですね、下手しますとですね、まあ、10月頃にね来たりとかね結構そういうのがありますんでね、はい、あまりこの意味がないなっていうのもありますけどもね。はい、まあ、HQSL、ね、ハムログをお使いの方ではね、HQSL なんていうね、機能も最近出てきましてね、まあ、そういったもので交換をして、紙カードは、遠慮しましょうとかね、そういう方ももちろんいますし、ね、EQSL などに、お願いしますみたいなね、ところもあるよというところがありますからね、このあたりがね、なかなか皆さんいろいろとお考えありますんでね。はい、 あのカードはあの発行してませんけど、もし交換のようでしたらね、ダイレクトでお願いしますなんていう時もありましたけどね、まあそういうね、まあ、DX なんかではね、もちろんそういう、まあ、ペディションとかではですねありますけども、なかなか JA ではねそういったところもね最近ないですかね。はい、カードもともと発行してませんっていう、ね、方も最近多くなりましたからね、はい、そういう意味では良いかなと思いますけど、アワードとかでですね更新のデータが必要という場合もございますんでね、そのあたりはね更新の際にそれぞれお話をねされていただければというふうに思います。はい、というわけでね、まあ、一度この島根のビューローをねどんなのか見学したいところですけどね、これはなかなか見学お断りのようでございますからね、見れませんけれどもね、はい、この辺もねいろいろとこの案をね考えているようで、あるということでね、それぞれ、JR の方からのね、いろんな情報を見ますとね、やはりそのような形で、検討は引き続き行ってますよというねところですね。まあいろいろとこの、資料を見るとね、いろいろな方法で確かに削減はできるけど、やはり、その月額を含めてですね費用が非常に多くかかってしまうと。でこのあたり、その JAL としてもですね、どうなんだっていう、QSL カードにこれだけ金をかけるっていうのはどうなんだっていうね、その辺の話も出てるようでございますんでね、引き続き、このあたりは、検討委員会ね、こういったものがあるようでございますのでね、しっかりとご審議いただきたいというふうに思うところでございますね。まあこれどうやってね仕分けてるかっていうと、なんか最初はエリア分け、それからですねプレフィックスに分ける、そしてサフィックスに分けると、であとその会員か会員じゃないかとかですね、その辺とか含めてこれ全部ねチェックするの大変ですよねこれね。はい、いうことでね、やはり、これはね遅延、まあ、枚数が多くてその遅くなるっていうのはね仕方ないことでありますからね、我々会員としては、この JR さんがおっしゃってる通り、なるべくまとめて、1枚のカードにするとかですね、発行の必要がない場合はもう発行しないというようなこともあったりいろいろありますね。そして、なんといってもこの JR が指定している順番で、バラバラに送らないようにしてね、少しでも手間がかからないようにですねお送りするというのが重要かなという感じがいたします。ぜひね皆さんもご協力いただきたいというふうに思います。もうすでにねいろいろとサイト、いろんな情報サイトで、この問題話題として出てますんでね、皆さんもお分かりかと思いますけどもね、改めまして、皆さんにお願いをしたいと思います。はい、というわけでございまして、本日は QSL カードについての話題をお送りいたしました。はい、それではねこの辺で一息つきまして楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、春先小紅、まあ、ね、春の歌というイメージありますけどね、これ CM のですね、ソング、CM ソングでね、これはどこでしたっけね、化粧品メーカーのね、春のキャンペーンソングということで、これ1981年リリース、まあこれもね、そんなにもう年が経っちゃったのかと、年じゃないですね、ありましたけどもね。矢野顕子さんのね、代表曲と言ってもね、過言ではありませんよね。はい。これ CM 等でね、当時たくさん流れてましたけどもね、まあ、この時期、今もね、いろいろと流れておりますよね。はい。春先小紅ということでね、矢野顕子さんもこの時のね、コスチュームがすごかったですね。それを覚えてますけどもね、はい。1981年ということでね、もうそんな前かというふうにね、驚きましたけども。はい、今日はお送りしたいと思います。矢野顕子さんで、春先小紅。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーねお送りしたいと思います。今週はね結構たくさん、メッセージねコメント的なものとか含めていっぱいねいただいてますね。はい、ありがとうございます。まあ、なかなかねこれ週によって興奮少ないがあるんですけどね、今週はすごく多かったですね。ありがとうございます。まず最初はこの方はですね、定見599宮城さん、宮城はあれ、旧定地かな、定見599さん、はい、ありがとうございます。 和文更新、番組で話題がありましたが、当方は和文メインで更新してます。オーブンでも、以前はリグやアンテナの紹介、天候などの情報交換を確かにやっていましたね。懐かしく思うぐらいですが、今は皆無になりました。そのせいもあってか和文が主となりつつあります。更新を楽しむということが好きなので、電話モードはなぜかやらないのですが、電信による更新が昔からのスタイルとなっています。特に和文はいろんな話題が出てくるので楽しいです。先日は方言を使った更新もやりましたということで、はい、どうもありがとうございます。定見599さんですね。はい、ありがとうございます。和文ですとね、特にね、この方言使ってね、更新ってこれいいですよね。はい、S3 の方とね、お会いすると最後に、大きにさよならとかね、こう書いてるというかね、打ってくる方結構多いですけどね。はい、まあ、この辺和文の更新が結構ね、いいっていうねところがありますよね。はい、この方言を使ってね、お互いのエリアの方々が和文でね更新するって、これもねなかなかいいですよね。はい、いろいろこう和文更新マッチしてますとね、やはりなかなかこう電話モードではなかなかこういう話しないだろうなっていう会話をしているね、更新をよく聞きますけどね。はい、まあ農業をねされておられる方同士の更新ですと、なかなかね農作物の話題とかですね、そういったところとか、まあ、いろいろね楽しい話題ね、楽しいというか、聞いていて放送なんだというたぬきワッチをしていますけどもね。はい、いろんな話題があってね、まあ、そういうこともあって和文更新ね非常に好きなんですけどね。はい、最近なかなか無線に出る機会がなくなっちゃったんでね、まあもう少しねやんないとダメだなという気がいたしますけどね。はい、まあなかなかねオーブンでももちろん、ね、こう略語その他を使ってですね、更新という形ではできると思いますし、簡単な英文でですね更新するのもいいかと思います。まあ、その昔は和文をまだマスターする前はですね、ローマ字でオーブンで更新してたこともありましたけどねあれはすごい時間がかかったんですけど、そんなこともやってました。はい、あれが大変だと思ったんでね、和文を始めてですね、はい、もう随分なりますけどね、はい、そんな感じでございましたが、今はね、ローマ字でオーブンでやってる人はあんまりいないかもしれませんね。はい、というわけでね、どうもね、ありがとうございました。定見599さん、ありがとうございます。電信お好きなんですね。和文などね、また多くの皆さんとですね、ぜひ、番組についてもですね、お話しいただければというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。またメッセージをお待ちしております。今度の方はですね、名前、玉井さん。玉井さん、江東区。あ、東京都の江東区ですかね。はい、ありがとうございます。固定がハムフェアでおなじみのビッグサイトのスーパーローカルです。あ、江東区ですね。毎年ハムフェアは徒歩で行ってます。毎年多くのアマチュア局長さんが集まると、ハンディ機などで会場周辺のポータブルでたくさん局長さんが多く出てますので、それらの方々と更新も楽しみにしています。今年から会場がジメックスになりますが、近くに変わりなくまた歩いて行きやすいとこなので、楽しみです。会場がいつもと異なるのでどんな感じになるのか、また少し先ですが今年もたくさんの方と相棒を楽しみにしておりますということでね。はい、どうもありがとうございました。お近くなんですかね、有明のね周辺かと思いますけどね。結構高層マンションたくさんあったりしますのでね、そういったところの住まいなんでしょうかね。まあ、歩いてハムフェア行けるってのはいいですよね。気軽に行けるのでね、いいかなと思いますけどね。会場周辺でね、当日も含めてその前日の準備の時とかもすでにたくさんの方がですね、屋上等でですね、まあ、結構ビッグサイトのね、屋上というか駐車場のところは、開けてますんでね、あの辺りからハンディ機で運用されてる方も結構多くてですね、まあ、アマチュア機のみならず、フリーライセンスの、合法 CB とかですね、特徴とか DCR なんかを使ってね運用されてる方も結構いましてね、はい、その方々ともねちょっとお話ししたりとかねする機会もあるんですけど、はい、そういったことも楽しみですよね。はい、まあ、本当にハムフェアもうねあとわずかでもないしね、8月で、開催でございますけどね、ハイボール楽しみでございます。はい、まあ、今年はそういうわけで、5月までにね申し込み期間ですからね、はい、もう番組の方でも出展をするということでね、おりますので、また今年も皆さんとお会いできると思います。まあ、玉井さんもぜひね、番組サイトに来ていただきましてね、お会いしたいと思いますけどもね。はい、また8月楽しみでございますね。どうもメッセージありがとうございました。もう一方ご紹介できますかね。この方は HMN 青森、 HMN さんですね、青森の方でしょうかね、ありがとうございます。オークションで BCL ラジオとして当時人気のあった ICF5900 ゲットしました。お、スカイセンサーですね。短波放送を楽しむにはやはりラジオが一番です。 HF 固定機で受信はもちろんなんですが、こういったラジオで楽しむということはまたいい感じです。周波数が直読で当たり前のように、放送局の存在は周波数を合わせれば、受信をすることができていれば受信ができるという当たり前の、行為にはなりますが、この時代のラジオ、待ち受け受信がほぼできない、毎度のことながら受信機のダイヤルを回し、付近を探すというイメージがとても強く、こういったことが BCL の楽しさを倍増させていたのかと思います。今のように周波数を合わせて聞こえるか聞こえないかということではなく、探り当てる、探し出すという楽しみが非常にいい感じです。ぜひ BCL ラジオお持ちの方はたまには試してくださいということでね、いただいております。どうもありがとうございます。まあ、あの5900はね、バーニアダイヤルがついてましてね、その前の5800とはね、また一味ちょっと違ってですね、割とこう、そういった意味では周波数の合わせやすさっていうのはね、あるかと思いますけどね。まあ、やはりダイヤルでですね、こうね、探るっていうのはなかなか難しくてですね、こう自分のラジオと周波数の文字盤等でですね、どのあたりがいくつぐらいかというのをね、大体こう勘でですね、どんどんこう覚えていくという形で、そして周波数を探り当てるというね、ありますよね。まあパイロット局のやつもありましたよね。周波数とそれから受信がもうほぼ安定で受信ができる。で、この周波数を元に上行くのか下行くのかということでね、探すための、そういうのもありましたよね。まあ、あとそれからラジオにも時々ついてましたけどね、クリスタルマーカーっていうのがありましてね、1kHz ごと、1kHz もあったかな、10kHz とかね、そういったところで、マーカーが出るようになっていまして、それを使って、周波数を合わせるというようなこともねありましたし、いろいろでしたよね。はい。まあ、やはりここをね、お書きの通り、この放送局をこう探し当てるっていうね、見つけ出すっていうのが、なんかそういうイメージ強かったですよね。はい。遠くからのね、放送がですね、ようやく周波数を合わせてですね、受信できた時の喜びっていうのはまたひとしおでございますよね。まあ、最近ですとね、もちろんですが、周波数合わせて、あ、聞こえるわと、あ、聞こえないなって、そういう、ことだけになってしまいましたので、ちょっと残念なところがありますけどもね。まあ、聞こえやすいと、聞きやすいというかね、放送を聞くのみの楽しみであればね、そちらの方が便利でいいんですけどもね、やはり BCL にとってはですね、このダイヤルぐるぐる回してる、あ、これは違う、あれは違うっていうようなことでですね、楽しみというのは増えますよね、やっぱりね。はい。お、ついに受信できたと思って聞いたら全然違う曲だったりとかね、時々ありますからね。はい。そういう意味ではインターバルシグナルとかね、そういったあの放送局にとってもですね、重要な部分がありましたからね、非常にそういったことは良かったと思いますけどね。今も IS は流してるんですよね、もちろんね。はい。あまり意味がないというのは意味ないんですけど、はい、あの味のあるね、 IS たくさんありましたんでね、これを聞くだけでも非常にあの BCL の楽しさっていうのがね、非常にね、大きくね、拡大していったなという気がいたしますけどもね。はい。たまにはね、おっしゃってる通り、この BCL ラジオでね、放送を聞くってのいいですよね。はい。まあ、番組 QRA もですね、ぜひあのネットでお聞きの方も結構多く、またあのポッドキャストで後からね、聞いていただいている方もたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、ぜひぜひ、この、この時間帯にね、リアルに、FM ラジオをですね、使っていただいて、ダイレクトで、受信していただくというのはね、非常にありがたいお話でございますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。はい。はい、どうもそういうわけでね、ありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。ということでございまして、本日の59コーナー以上でございます。はい、というわけでございましてね、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。今日はね、冒頭でもお話しようかなと思って忘れちゃいましたけどね、今日はね、メートル法の交付日というね、ことでございましてね、これはね、1921年に、その借款法 などとね、いろいろとこうごっちゃになってたのをですね、メートル法にしようということで、度量衡法というのがですね、1921年の4月11日に公布されたんですが、 どうもですね、根強い反対があってですね、施工までかなり時間がかかって、メートル法へのですね、完全移行はですね、1951年ということで、30年近くこう、混沌としたですね、時期があったということなんですよね。はい。まあ、この辺はね、今も、尺を使ってですね、例えば我々なんかよく脚立のサイズをね、尺を使って8尺とかね、何尺とか、脚立持ってこいとかよく言ってますけどね、はい、いろいろありますが、まあ一応ね、メートル法ということでね、統一されているということでございますよね。まあ、なかなかこの辺の単位ね、いろいろあって、まあ、ダブルですとね、長さを、インチ、そしてフィート、ね、このあたりが、海外からの、ね、機器の使用書を見ると、ね、これインチだからとか言って換算したりとかですね、ありますし、またインチネジなんかもね、サイズがいろいろとあるんでね、これをどうやって変換するんだとかね、いろいろあったりしてですね、苦労する時ありますけどね、やはり世界的にもですね、統一した単位にしていただくのがありがたいんですけどもね、なかなか難しいようでございますがね。はい、というわけでございまして、4月11日の QRL お聞きいただきましてね、ありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。